本日の聖書を拝読いたします。本日の聖書、第1サムエル記15章7節から22節までです。ページ数は旧約聖書490ページのスタンダードとなります。お呼びいたします。第1サムエル15章7節から。サウロはハビラからエジプトの東にあるシルの方のアマレク人を討ち、アマレク人の王アガグを受け取りにし、その民を残らず剣の刃で清滅した。しかしサウロと彼の民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらの聖絶するのを好むと、ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶した。その時サムエルに次のように主の言葉が入った。私はサウルを王に命じたことを悔いる。彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったから。それでサムエルは怒り、よろしい主に向かって叫んだ。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうといた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメゴに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように、私は主のことを場を守りました。しかしサムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか。サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんでいたのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しました。サムエルはサウルに言った。やめなさい。昨夜主が私に仰せられたことがあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しください。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思っていても、イスラエルの庶民部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って、罪人アマレク人を聖絶せよ、彼らを絶滅せよさせるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、飛んでるのに飛びかかり、主の目の前に悪を起こったなったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを征服しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために、征服すべきものを最上のものとしてぶんどり物の中から羊と牛を取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝る、耳を傾けることは子羊の死亡に勝る。以上です。今日はこのところから、負けてはならない誘惑とは対して、もう一度記録書よりメッセージをいただきます。
今日は第1週ですから、2月の第1週ですから、イエス・キリストの救いとはいかなる救いなのかという、そのことをテーマとしたメッセージでありますけれども、負けてはならない誘惑とは、そういう題で、早速でありますけれども、負けてはならない誘惑と何かと言われると、皆さんはどんなことをイメージなさるでしょうか。負けてはならない誘惑って、さまざまに思い巡らすことができるかと思うんですけども、人を依存症に導くようなもの、ギャンブルとかですね、薬物とか、あるいはアルコールとか、そうした依存症を引き起こすようなもの、負けてはならない誘惑っていうこともあるでしょうし、あるいは 昔から言われているところでしたら、金と色と名誉という牧師も気をつけなさいと、小石さんも進学校でですね、授業の中で、牧師はお金と異性とそれから名誉プライドに気をつけるんですよ、そこを狙われますからねっていうようなことを授業で受けてきたんじゃないかと思うわけですけども、共に、人間理解が深められた近年においては生育歴とかあるいはその人に与えられている特性から来るという、そうしたものまでさまざまな誘惑というものがあるかと思います。そうした中で、あなたにとっての誘惑とは何ですかと私たち問われるときにですね、今日の題は負けてはならない誘惑とは何かという、そしてイエス・キリストの救いについて考えたいわけですけれども、あなたにとっての誘惑とは何ですかと問われるならば、私たちは心の中で、私にとっての誘惑はこれだなと、思い当たることはあろうかと思いますけれども、けれどもそれを口にするとなるとですね、なかなか勇気のいるもので言えないということもあろうかと思います。あなたの誘惑って何ですかと尋ねられてですね、平気で人の前でですね、これこれこうですと言えるくらいなら、その誘惑はそんなに大したものではないのかもしれません。むしろ本当の誘惑っていうのは、それに負けてはいけない、負けてはいけないと意識しつつも、それに負けてはいけないことなんてもうとっくの昔に分かっているっていう、しかし何度も何度もその誘惑に遭うときに負けてしまうっていう、だからあなたにとっての誘惑は何ですかと尋ねられても、そんなこと恥ずかしくて口にできないそうしたものがある面ではその人にとっての本当の負けてはならない誘惑というかもしれません。けども今日ですね、共に考えさせていただく誘惑というのは、それらのさまざまな誘惑の根本になっていることかもしれません。さまざま私たちのうちにある誘惑けれども、その根本になっているもの、そうしたものに対してイエス・キリストの救いとは、そこに命を注いでくださって人を根底から強くしてくださる、人の命を人の霊を強めてくださる救いだということをご一緒したいと願っています。今日の聖書の箇所、早速でありますけれども、登場人物は初代のイスラエルの王として任命されたサウルと、民の求めと神様からの語りかけの中で、そのサウルをイスラエルの王として、初代の王として、油を注いだサムエルの話が描かれている箇所であります。背景はと言いますと、エジプトの奴隷生活を強いられたイスラエルの民もアラノの放浪生活をなんとかくぐり抜けて、そして神様が示してくださったついに乳と水の流れる約束の地カナンに自分たちの居場所を確保できた。 確保できたと言いましても、その方法は戦いによって勝ち取ったものでありますから、近隣の国々がまたいつ攻めてくるかもわからない、そういう不安の中に、不安は常にある。そしてそればかりか、そうした状況の中で周りの国々はどうかと、みんな王を立てて王政で国を治めていこうとする、そういう状況であった。見るからにそうした国々の方が自分たちの国よりも強そうに見える。そして民は不安に駆り立てられて言うわけですね。私たちにも王を与えてください。ご承知のようにイスラエルはこれまで神様が導いてくださっていた、神様に導かれていた民でした。にもかかわらず不安に駆り立てられた民はですね、私たちにも王を、私たちを守ってくれる王を、そして神の人サムエルはその王を求める民たちに言うわけですよね。王を求める、あなたたちがそれを願うならば、あなたたちの愛する息子たちは国を守るための兵士として王に差し出さなければならないんだぞって、娘たちは王宮で仕えるために差し出さなければならない、いやそれだけではなく、あなたたちは重い国を守るために重い税が強いられることにもなるんだぞ、それでも構わない、私たちにも王が欲しい。神の人サムエルはですね、これまでイスラエルを導いてくださった神様、その方が誰かをよく分かっていますので、悔しい思い、そしてそれを通り越して悲しい思い、そうした中でそのサムエルの気持ちをご存知である神様は、神の人自らのしもべサムエルに語られるわけですね。サムエルよ、彼らはあなたを捨てたのではない、私を捨てたのだ、お前の気持ちはわかるけれども彼らの願いのように行おう。皆さん、旧約聖書、今日はいくつかお開きしたいと願っているわけですけれども、第一サムエル記の8章の18節、477ページ、第一サムエル記の8章の18節、目を止めていただいてもよろしいですか。8章の18節、477ページ、第一サムエル記8章の18節、その日になって、あなた方が自分たちに選んだ王ゆえに、助けを求めて叫んでも、その日、主はあなた方に答えてくださらない。それでもいいのかということですけれども、それでもこの民は、サムエルの言うことを聞こうとはしなかった。そして言った、いやどうしても私たちの上には王がいなくてはなりません、私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。本当のところは残念なことでありますけれども、しかし民の心を受け取られた神様は、このところから初代の王としてサウルを立てるために準備をなさるわけであります。そのことは9章に記されるわけですけれども、9章の2節からちょっと目を留めていただいてもよろしいでしょうか。9章の2節、騎 キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。九章の第一サムエル九章の二節、477ページ。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しい者はいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。ある時、サウルの父、キシュのメロバがいなくなった。それでキシュは息子サウルに言った。若い者を一人連れてメロバを探しに行ってくれ。
あ、お父さんのメロバがいなくなったのでと、息子のサウルはその依頼を受けてと、探しに、ここかしことですね、探すわけですけれども、しかし見当たらないという。それでこの息子サウルは、まあ、これ以上もう3日も経っているから、父のところに帰らないと、今度は私たちが帰ってこないことをお父さんは心配するだから、するだろうから帰ろう。しかし連れの者はですね、ちょっとお待ちください、サウル様、ちょうどこの地域にはサムエルという神の人がいますので、その方のところを訪ねてみましょう。じゃあ訪ねてみようかということで、お二人が話し合ったその時に、九章の16節を見ますと、九章の16節を見ますと、今度は神様は神の人サムエルに対して、明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに遣わす。あなたは彼に油を注いで、私の民イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシテ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだ。こうして神様はサウルを油注がれたイスラエルの初代の王として、その通りに、サウルと若者がサムエルのところに、次の日訪れた時にですね、サムエルは言うわけであります。サウルよ、3日前にいなくなった父のお父様のメロバは既に見つかっています。カクカクしかじかって、神様はあなたをイスラエルの王として油を注ごうとしています。それゆえに、その時が来たらあなたは主の前に立ちなさい。そしてついにその日が来ました。サムエル記の10章の、サムエル記10章、サムエル記10章の19節から27節をお読みします。サムエル記10章の19節から27節、481ページ。10章の19節から。ところで、あなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いや、私たちの上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに、分断ごとに主の前に出なさい。こうして神の人サムエルはイスラエルの全部族を近づけた。するとベニヤミンの部族がくじってまず取り分けられた。それでベニヤミンの部族をその氏族ごとに今度は近づけたところ、マタリの氏族が取り分けられ、そしてキシの子サウルが取り分けられた。それで人々はサウルを探したが見つからなかった。それで人々が言った。主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は、見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。人々は走って行って、それから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。 サムエルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人。民のうち誰もこの人に並ぶものはない。民は皆喜び叫んで王様万歳と言った。神の人サムエルは民に王の責任を告げ、それを文書に記して主の前に収めた。こうしてサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ返した。新しく王となったサウルもまたギブアの自分の家へ帰った。神に心を動かされた勇者は彼についていった。しかし横島な者たちはこの者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかしサウルは黙っていた。いよいよその時が来て、油がサウルに注がれた。多くの人々は喜びましたけれども、しかし中に横島なものっていう面、何をしても反対する、自分が中心じゃなければ面白くないと思うという人はどの時代にもどこにもいる。そした中で、そうした人々はこの若者サウルを軽蔑したというわけですけれども、でも聖書はこの時サウルは黙っていた。彼は理性と謙遜も身につけていた人物。これがイスラエルの初代の王として建てられたサウルの証明の箇所であります。けれども皆さん、今日イエス・キリストの救いとはいかなるものかということなんですけども、このサウルがどうなったかということですね。ここまで序論なんですね。今日はここまで序論なんですけど、このサウルがどうなったか、そんなサウルがどうなったかというと、残念なことに、ここに至るまで何も問題がなかったというわけではありません。課題はあったわけですけれども、しかし決定的なことが起こるわけですね。宿敵のペリシテ人との戦いにおいて膠着の状態、どうやってこれを打破することができるだろうか。イスラエルの民もペリシテの戦士ゴリアテ、立てられたゴリアテ、代表戦士ゴリアテに恐れおののいて誰も立ち向かうことができないという中で、少年ダビデが打ち勝つ。何を思ってでしたっけ。これは石投げを持ってということですよね。そしてイスラエルに大勝利をもたらして、民は大喜びでサウル王をはじめ、ゴリアテを倒したダビデが帰ってきたときに、凱旋の舞を舞うというか喜びを本当に爆発させるわけですね。しかしそこでサウルの問題が明らかになりました。はい、もう一箇所二箇所開いていただきたいと思いますけれども、その時の状況ですけれども、皆さん18章498ページ、18章の6節9節を開きたいと思いますか。18章の6節9節、ペリシテ人を倒した後、凱旋、サウル王ダビデをはじめ兵士たちが凱旋してきた時のことですよね。18章の6節からお読みします。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきた時、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町から町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦のことを持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。喜び 踊りながら迎えたのはサウルを迎えた。サウルは千人を打ち、ダビデは万を打った、万歳。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていた。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。その日以来、サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。凱旋の時に娘たちがサウルに、サウルを迎えて言った。王様万歳って感謝しますとともに、王様のもとでゴリアテに勝ったダビデ感謝っていうわけですよね。その時に、このサウルはどう思ったか、サウルはどう思ったか、寝たんだっていうわけですね。この時皆さん、サウルは本来どうすればよかったかって言ったら、国のために戦ったダビデですよね。ダビデ本当によくやってくれたと言ってダビデを祝福すればよかったでしょ。王として、王として国のために戦ってくれた兵士ですから、その兵士を心から喜んで、ダビデ本当によくやってくれたって祝福すればそれでよかった。でもそれがサウルはできなかった。そして妬みにとらわれて、ご承知の通りそこから一気にですね、見るにも無残。王としての家、王としてというだけではありません、人としての尊厳も失い、一気に崩れ落ちて、そして、せっかく与えられた豊かな人生でありましたけれども、ついにはその人生も十分生き切ることがないまま自分の命を絶ってしまった。最初は、横島の者たちが意地悪なことを言ったとしてもですね、謙遜さと理性を持って、いた、何も言わなかったかにも見えました。であるにもかかわらず、何がこのサウルをそうさせたのか。そういう意味で皆さん、やっと今日のテキストに帰ってくるわけですけれども、15章、その原因とも言えるものが何であったかというのがこの15章に明らかにされています。神を恐れることがないばかりか、かつてイスラエルがですね、エジプトを出た時、非常に冷酷な仕打ちをしたアマレク人、サムエル記の15章でありますけれども、神様はその時のアマレクに対する正当な裁きを下そうと、サウルにですね、王サウルに誠実しなさいと命じられたわけですね。普通の戦いであれば、敵の品々は戦利品として自分の好きに取っていいわけですよね、通常の戦いであるならば。けどこの場合はアマレクの民の汚れがイスラエルにも及ぶことがないようにと、神様が誠実を求められた。ですから取ることはならない。でもサウルはどうしたかっていうと、サウルは王でありながら兵士たちの気を自分に引き止めておきたいとですね、兵士が敵の価値あるものを持ち帰ろうとするのをどうしたか、黙認しました。そして自らもどうしたかっていうと、目先の欲に負けて、いざという時のために金に変えることができる高価なものを隠して持ち帰った。そして彼は 神様が仰せられた通りにいたしましたと。でもそのサウルの姿を見た時に神の人サムエルがサウルに語りかけた言葉が15章の17節です。今日の鍵ですね。ご一緒に読んでみましょうか。15章の17節3、はい。小さいものに過ぎないと思ってはいてもイスラエルの諸部族の頭ではありませんか。神の人サムエルがサウルに指摘した内容は何か。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思っているけれどもというサウルの自分自身に対するセルフイメージの低さでありました。セルフイメージの低さっていうの。皆さん、私たちは自分自身に対してセルフイメージが低いときに、なんとか良くなりたいと努力、願い、努力するわけですけども、しかし、じゃあかといって自分の人生を信じきれるかっていうと、信じきることができない。自分の将来に楽観的な夢を描くことができるかというと描ききれない。常に不安との戦いになります。そしてそれゆえに、途中で手頃に手が届きそうな祝福があるときにそちらの方に流れてしまう。それがお金であったり色であったりさまざまな依存症を引き起こすこともあるのではないでしょうか。自分自身の本来の可能性成功を信じきれない。そして手頃な幸せをつかもうと。聖書はそれを罪と呼びます。神様から離れたある程度のところの祝福に落ち着こうとする。先日ですね、22歳の別れっていう曲、皆さんご存知の方いらっしゃいます？ご存知ですか？あなたにさよならって言えるのは今日だけ。これの曲が流れてきましてね、意識して歌詞を聞いたんですね、注意深く。そしたらその歌詞のですね、あなたにというこのあなたにっていうのを神様と置き換えたとしたら、本当に、人と神様との関係をよく表してるなっていうか、ちょっと歌詞読んでみますね。あなたにさようならって言えるのは今日だけ。明日になってまたあなたの温かい手に触れたらきっと言えなくなってしまう。そんな気がして、私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。私の誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つがみんな君の人生だねって言って、17本目からは一緒に火をつけたのが昨日のことのように、今はただ5年の月日が長すぎた春というだけです。あなたの知らないところへ嫁いでいく私にとって。おそらく大学生活の中で交際をしていた若い2人なんでしょうね。けれども、
本当のところはと思いつつも信じきれない、待ちきれないっていうことで、その人とは違う人のところに訪ねていくっていう、まあ、そういう内容だと思うんですけども、そしてですね、最後が一つだけ、こんな私のわがまま聞いてくれるなら、あなたはあなたのままで変わらずにいてください、そのままで。自分はわがままな曲だなって私思ったんですけど、神様、恵み、これまでの恵みを覚えたらさよならなんて言えないっていう、けれども私は目の前の幸せにすがりついてしまった。17歳から22歳まで一緒に歩んできたけれども、けどもあなたの知らないところに嫁いでいく私、でもこんなわがままな私ですけれども、一つ願いを聞いてもらえるなら、神様あなたはあなたのままでいてください。十分にあるね、わがままのようにも、いずれにしましてもセルフイメージが低いときに人は自分の人生の成功をつかむことができない、祝福をつかめない、待ちきれない、信じきれない、目の前にある幸せに、そして自分が幸せをつかむことができないだけではなくして、人をも幸せにすることができなくなってしまう。本当に神様によって作られた人としての幸せを生ききれないということではないでしょうか。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、自分では取るに足らないものだと思っているかもしれないが、自分では取るに足らないものかと思っているかもしれないが、そうした中でイエス・キリストの救いとは一体いかなる救いかというと、私たちの価値に気づかせてくださる救い、どれほどの価値を持って天のお父様は私を見てくださっているか、あなたは私の目に高価で尊い、アフリカのある出来事、過失を犯した一人の奴隷が村長に激しい怒りを買ってですね、村長から残酷にも死刑を宣告された。それを知った一人の白人、おそらくこれ宣教師だと思うんですね、宣教師がたくさんの高価な品を持って村長をなだめようと、なんとか奴隷を助けてほしいと、すると村長はそんなものはいらない、俺は象牙でも金銀ダイヤ、奴隷でも何でも欲しいものはこの力で奪い取ってきた、白人からもらうものなど何もない、俺が欲しいのはこのものの血だけだ。奴隷はガタガタ全身を震わせて命乞いを、けども、村長は弓で射殺すように、その瞬間にですね、白人はその放たれた弓とその奴隷の前に立って両手を開いて、その矢がですね、宣教師の脇腹に刺さったんですね。お激痛がで気が狂いそうに遠くなりそうな中で、その人物は矢を自ら抜いてですね、そして血の滴る矢を村長の前に差し出して、あなたがなるよりも欲した血ですって、お受け取りください、そして彼を許してやってくださいと言った時に、その勇気ある白
人の行動は尊重の心をも溶かして、それほどまでにお前にとってこの男は価値ある存在なのかならば、お前の血が彼を助けた、もう彼はお前のものだ。まさにそれがイエス・キリストだと思うんですね。どれほどの価値のゆえにキリストは私たちのうちに、どれほどの価値のゆえにも認めてご自身十字架にかかることを選んでくださったか。さあ、これがサタンに対してお前が求める血だ。自らの命を投げ出しても価値があるんだ。私の目にあなたは高価で尊いんだ。キリストはどうせ私など取るに足らないと目をくらまされている全ての人々に対して、そうではないんだって、あなたは天の父なる神様の目から見るときに取るに足らないものではない、価値のあるものなんだとご自身の父を持って私たちに示してくださって、本当に価値あるものなんだっていうことが皆さん受け取れた時に、私たちは謙遜になることができるんではないでしょうか。謙遜であるということはどういうことかというなら、主が自分を見てくださっている通りに自分自身を見ることができる。私の価値を知っているので自分の将来に希望を抱くことができて、自己アピールのためにうるさい人生でもなく、本当の夢を描けないので身近な幸せをつかんでしまうような人生でもなくして、あるいは人を見えないところで踏み台にしたり盗み奪うような人生ではなくされる。人が決して負けてはならない誘惑というのは何かというなら、取るに足らない、人が決して負けてはならない誘惑、それは自分なんて取るに足らないものだと諦めること。私たちが本当に負けてはならない誘惑とは、自分なんて取るに足らないもの、そうではなく、あなたは自分では小さいものに過ぎないと思っていても、神があなたを王とされたものではないですか。イエス・キリストの救いとはどれほど天のお父様価値あるものとして、そして本来の私たちの生き方に私たちを回復させてくださる救い。多分コビホーさんという方、皆さんご存知です？コビホーさんという、台湾の方ですか、中国の方ですか。もう亡くなられてるんですかね。もう横浜の父は知ってるって言ってたので、かなりのお年の方でもう亡くなってらっしゃるかもしれない。その方がシャンソン歌手かなんかだったんだけども、晩年キリストを信じてクリスチャンになられたっていう、そのコビホーさんという方の証が載っていたのでちょっと紹介させていただきますね。コビホーさん、ある時電話をしようとして赤電話のところ、赤電話を探して赤電話のところに、赤電話しかなかった時代でしょうね、 財布を開いてみると1万円札ばかりで10円がなかった。近くで両替をしてくれるところがないかと探していたけれども一軒もなかった。1万円を持っていながら電話がかけられなかったっていう、携帯電話もない時代ですから公衆電話しかないような時代っていう、それで小美穂さん、10円玉の重さをその時感じました。1万円札ではダメだけれど、10円でなければならないということがこの世にはたくさんある。私は小さいと思っている、私は弱いと思っている、どうせ私なんかと十把一かげにされていると思っている。しかし神様はそうではない。たとえそれが10円であったとしても価値がある、それに気づいてほしい。私たちが陥ってはならない誘惑、それは私のようなものを取るに足らない、それは偽りだ、どうせ私のようなもの、それは偽りである。そうではなくて、私たち一人一人は神によって作られた作品であって、作ってくださったお方から見るならば欠けがあらないものであって、そんな取るに足らないなんて思ってほしくない。それを目をくらまされて騙されて、私は価値なんてないと思っている私たちに対して、もう一度そうじゃないんだということを明らかにしようとしてくださるのがイエス・キリストの救いである。もう一度、今日救護者の方はいらっしゃらないかと思いますけれども、もう一度、もしどうせって私なんかと取るに足らないと思っている方がいらっしゃいましたら、悔い改めてください。それは大きな罪です。神を冒涜すること、神をバカにすること、神が作られた尊い作品を私なんかというならば、あなたは何者ですか。あなたは神よりも自らを大きいとするのですか。もう一度感謝しますと、本当にイエス・キリストによってその価値を回復させていただいたことを感謝しますと、そして私にしか生きれない人生を生ききるものであらさせていただきましょう。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。今日、自分自身の価値を受け取りきれないときに、私たちは本当の幸せをつかむことができないこと、まさに、私なんてということは、主よ、それは、本当に、目が惑わすものにくらまされていることであることに気づかされ、またそのところから私たちを解放するために、イエス様はご自身の命をもって私たちの価値を明らかにしてくださって、滅びから救い出してくださったことを知ることができて感謝します。主よ、あなたは私を作品として作ってくださいました。私には他のものと比べられない価値があります。神様、あなたは私を価値あるものと見てくださっています。とともに私を価値あるものと見てくださっていると同様に、私の周りの人もそのように見てくださっています。感謝します。主よ、この受け取るべきあなたの心を受け取らさせていただいて、自分自身を祝福し、周りを、他者を 生かすものとなることができますように。イエス・キリストの豊かさを感謝します。キリストの御名を通して神様は本当にせっかく王に立てられましたけれども、サウルはそのことに気づかないで、神様目の前の幸せに主よを握りしめてしまいました。神様どうか神の祝福を受け取って、主よ本当に喜ぶものとともに喜び、祝福するべきものを祝福することができるようにどうぞ導いてください。感謝し、キリストの御名を通してお祈りいたします。